皆さんこんにちは。徳田闘魂道場にようこその時間です。この徳田闘魂道場にようこそではですね、徳田康晴先生と私総志で医学医療の様々な問題話題課題について好き勝手お話しするというようなことをやっております。今回ゲストとして、越智先生にお越しいただいているのと、あとスペシャルコメンテーターとして加瀬先生にお越しいただいております。越智先生、加瀬先生、徳田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、まず越智先生に簡単に今までのこうご略歴と取り組まれてきたこととか、今特にこう取り組んでおられることをちょっとお話しいただいて、そこからお話ししたいなと思います。じゃあ越智先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。越智さえと言います。私は10年間ぐらいは大学病院の所属で、膠原病リウマチ内科ということをやっていましたけれども、それで東京下町の都立牧草病院というところに勤務したことをきっかけに、病院の中で病気を見てるだけじゃ患者さんって健康にならないよなと思って、公衆衛生の勉強をしようと思って、ロンドンに留学を決意しました。で、留学が決まったのが2011年、合格通知が来たのが2011年2月28日で、その10日後に東日本大震災があったきっかけで、留学中に、ボランティアで福島県相馬市の方、仮設住宅建設などを回っているうちに、災害公衆衛生の方に興味があって、2013年から相馬市、4年間相馬市に暮らしながら、災害公衆衛生の、研究及び勉強をさせていただいたという。その後、東京の今、慈恵会医科大学の臨床検査医学講座というところに戻ってきてはいるんですが、一回、相馬市、南相馬市で、診療をしながら公衆衛生の勉強もして、また、臨床検査医学講座というところは、病院の、情報、臨床情報、検査情報が一気に集まる場所ですので、そういう、医療情報のデータ解析なんていうことも、災害対策と絡めながら、勉強しようと思っています。はい、そうです。
素晴らしいですね。ありがとうございます。徳田先生、いかがでしょうか。
はい、大変素晴らしい、ご経歴をですね、拝聴しておりました。リウマチ膠原病というですね、難しい病気の患者さんを見られているという中でですね、パブリックヘルスに、留学というですね、ドラマチックの展開ですね。その辺のきっかけっていうんですかね、そしてその後の地震の災害というところに直接お出かけになられなってね、たくさんの方々をね、助けられたということでですね、そこもまた第二弾というかですね、そういう展開になったと思うんですけれども、その辺もしお願いできればと思います。
そうですね、公衆衛生との本当きっかけっていうのが、都立牧草病院という病院の環境でして、非常に東京の下町にあって、いろんなバックグラウンドの方々が来られるわけです。病院から一歩外に出たら、国籍が実はなくて不法滞在者なので逮捕されて、生活保護の方のダブルインカムのような感じでですね、一緒に暮らしてらっしゃるような方々とか、そういう方々が病院で病気を治して家に帰っても、じゃあその人健康になるのかって、それは健康にはなってないだろうなという感覚がありまして、じゃあヘルスってなんだろうっていうことをちゃんと勉強してみたいなって思ったのが、一つ公衆衛生の勉強で、じゃあそれは災害とどう結びつくかということなんですけど、特に福島県っていうのは放射線災害って言って、放射線の健康影響みたいなことを話してくれと言われたんですが、どう見ても放射線による健康影響よりも、災害そのものによって、健康、いろんな健康が害されているという説明。だから原発事故っていうことで放射線だけに注目していたら人は健康になれないっていうことで、そのことを発信していたというのが経緯で、自分の中ではそういう北東病院というところでの出会いっていうことがずっとその災害公衆衛生というところにつながってるな
落合先生、ありがとうございます。今ちょっとお話をお聞きするとですね、なんていうか、落合先生の中に健康とは何かと、なんていうか、健康とは一体どういう状態であるのかというような問いが一つこう一貫してあるのかなと思うんですが、それは先生のこの、こうご経験の中でどういうふうに変化して、今どういうふうなものであるとお考えでしょうか？
そうですね。やはり、最初、自分も医者なので、やっぱり病気を治すっていうのが健康にとってものすごく大事なことだっていう感覚っていうのはずっとあったんですね。ただ、そういう被災地で行って、被災地っていうだけではなくって、超高齢化社会なわけです。80歳、90歳の農家のおばあちゃん方とかは、じゃあ、この人はどこまでが病気でどこまでが健康なんだろうっていうのがもうわからないぐらいの長い年月生きてらっしゃる方っていうのがいて、やはり病気を治すとか病院にかかるっていうのはその人の人生においてもうほんの一部でしかないな、いうのが、だから自分の医療っていうことを否定するわけではないけれども、医療が病気に対してできることはいっぱいあるんですけど、医療というものが健康に対して関与できる部分って実はかなり少ないんじゃないか。むしろその一般の人たちが健康っていうのが自分の仕事だって思ってくれることの方が大事なんじゃないかっていう感覚が今はあります。
なるほどです。そのある意味、例えば医学生とか、研修医も、その健康と医療っていうのはすごくこう表裏の関係というふうに、あるいは密接につながってるというふうに感じやすいと思うんですが、こう医療が関係しない健康っていうのは、例えばどういうものなんでしょうか？
例えば、それこそ病気であっても、例えばがんの患者さんとかであっても、精神的に健康な人っていうの、分かりやすく言えばですね、精神的に健康な人っていうのはたくさんいるし、逆に我々とか医療者なんかは、じゃあみんな健康かって言ったら、結構健康は害しながらでも一線で働いてる人たち多いかな。それは精神的なだけではなくて、いわゆる未病ですね。病気の種をいっぱい抱えながら、それをきちんと治すこと、整えることなく、働き続けて、なんていうのは、不健康だけれども病気でないし、病気であっても、幸せに近いのかもしれないんですけど、明るく楽しく、きちんと生きている方っていうのは、やはり病気を持ってるけれども健康だって言えるのかな、思って。
素晴らしいですね。徳田先生、いかがですか？
私もですね、僕と病院には実は少し縁がありまして、20年ほど前から桃井先生という総合診療の先生いらっしゃって、もう、昔からこの総合診療系の、勉強会なんかでご一緒させていただいて、年1回こうレクチャーとかですね、会診とか言ってですね、僕とオランクとか言ってですね、終わった後は、国技館で相撲を見るっていうですね、いうようなことをやってたんですけれども、確かに先生が今おっしゃられたですね、僕と病院のこの、病院の周りのコミュニティ、地域のですね、患者さんのバックグラウンドとか、は本当に私はもう実際に体験したものとしてですね、共感、大いに共感しました。そしてその後パブリックヘルス行かれたということで、私もパブリックヘルスで留学もしたことがあるので、多分同じ思いでね、そういうクリニカルなものからさらにパブリックヘルスに、視野を広げるっていうですね、そういうところで、とても私たちの、近いですね、とても、共通するですね、考えが、おありじゃないかなというふうにしてお聞きしていました。
ありがとうございます。
ちなみに、風先生はいかがですか？
そうですね、私、実はですね、同じく僕と病院の研修医の、今2年目の医師をしております、加瀬と申しますけれども、 まさに落合先生、徳田先生がおっしゃっていたような患者さんの多様さですよねっていうのはすごく感じるところがあって、まさに落合先生がおっしゃっていたような公衆衛生の興味っていうのがすごくこう印象やっていてこう、まあ、ふつふつと湧き上がってきているところなんですが、ちょっとお聞きしたいのは、その落合先生は健康とは何だろうっていう疑問をお持ちになって、で、まあ、臨床の疑問からこう公衆衛生に行かれた。で、今は公衆衛生の研究もされながら、こう実際ご自身で臨床にも携わっていらっしゃると思うんですけども、公衆衛生のこう視野を得たからこそこう臨床に行かせているなっていうような実感って何かお感じになることありますか？
そうですね、やっぱり高齢者の方々に対する、まあ、私はリウマチの診療をやってて、しかも、まあ、福島県の方でやってますので、非常に高齢の方々を見ることが多く、まあ、今平均年齢で75歳ぐらいの患者さんを見ているんですけれども、
はい、
そういう方々に対しての、なんていうんですかね、治療の仕方っていうのが、だいぶ変わったなって思います。
具体的には、はい。
具体的に、まあ、食事とか栄養指導もそうなんですけれども、
はい、
その人たちの、まあ、じゃあリウマチって言って痛い病気で、しかも腫れているご病気でって言ったら、うんうん、最初に腫れとか痛みを、まあ、全部取らなくちゃいけないっていう意識がすごく強かったんですけども、実はある程度痛くないと生きてる感じがしないなんていう方も中にはいたり、だから痛み止めはいりませんと。まあ、炎症だけの取ってくださいっていう人たりですね。逆に、じゃあ医療の目標どこなのか、例えば90歳とかのおばあちゃんがですね、関節腫れてきて、まあ、治してるんですけれども、そうすると、まあ、医療に聞いたら、だいぶ、クワで意味を変えれるようになったよ。で、その時に聞いたら、意味は変えれるようになったけど、まだクワは持てないんで、釜は持てるけど、クワは持てないんだよって。じゃあ、クワ持てるようになるのは私の治療でなんとかなるのかっていうところの境目とかですね。そこは、でもその人の治療の目標はクワを持って畑を耕すことなんです。ただ、なんでしょうね。それをじゃあ自分がどうやって介入するかって言ったら、どちらかっていうとお話をする。お話をして、この人の目標って何なんだろうってきっちり洗い出して、で、自分のできること、できないことを会話していく。みたいなところが、まあ、増えたかなと。正解のない医療っていうものに対して考え方っていうのが、だいぶ増えたかなと思って。まあ、健康、糖尿病とかの、高血圧の生活指導もそうです。この人にそれができるのかっていうところの許容範囲っていうんですか、こうすべきっていうことで、指導、栄養指導とかすることがちょっと少なくなったかなと思います。
あ、なるほど。すごい面白いですね。今の先生のお話は、いや、実はその僕もなんかこう、一つ、なんか医療のこう、まあ、正論性というか、うんうん、ということについて、やっぱ最近よく考えるんですね。その、例えば、タバコ吸ってる人を見かけたら、お前ちょっとそんな、肺がんなるし、夜がんなるし、禁煙せいや、みたいな言ってしまうと。それって、まあ、すごく正論なんですよね。でもなんか人は正論では動かへんなっていうところがあって、こう、で、なんかもっと言えば、その、じゃあ、医療に正論性を与えているのは何なのかって考えると、その、やっぱり、目的は、まあ、いろいろやってるけれども、薬とか作ってるけれども、それは患者さんのためですよね、と。患者さんのためという言葉がすごく正論性を与えているような気がして、じゃあ患者さん、人はいつ患者さんになるのか、その先ほど大須先生もおっしゃっていた、なんかこう別にずっと患者さんではないような気がするんですね。なんかというか別に患者さんという名前ではないわけですよね。なんか佐藤さんとか田中さんとかだけで、なんかこう患者さんとは何なんだろう。患者さんとはいつ患者さんになるのかみたいな、例えば、病院に行って、で、あ、血圧高いですね、じゃあ高圧薬出しておきますわって言った瞬間に高血圧の、患者さんになるのかと、いやー、なんかこうそういうのも悶々と考えるのですけれど、まあ、なんかコメントあればと思ってい
やでもおっしゃる通りで、病院にいる医者っていう立場から見ると全員こう病人が来るので、その人に対して 対するときっていうのは病人として対してることが多いんです。でもその人の長い人生をちゃんと思いを馳せると、本当にこの病院っていうのはその人の単なるもう通過地点でしかなくって、まあ、例えば毎日夕飯を買いにスーパーに行く、スーパーで過ごしてる時間の方が多分病院で過ごしてる時間よりそういう人たちは長いわけで、そう考えると実は大したことをしていない、大したことをしてないんだけれども、まあ、もちろん命に関わるところがあるから、そこはもちろん抑えなくちゃいけないんです。そこまでここの小さい箱の中、外来という箱の中でそこまで大きなことができると思ってはいけないのかなって思う部分もあります。
なるほどです。徳田先生いかがでしょうか。
そうですね、これが面白いデータがですね、ランセットだったかな、論文出てたんですけど、アウェアネス、高血圧なんですけど、多くの方々がですね、実は高血圧を認知していない、自分の血圧を測っていない、そして測って高いと分かっている人も病院に行くとかですね、医療機関にかかっていない、医療機関にかかっている人でも血圧が実はコントロールされていないっていうですね、いうことで、しかもその認知の割合が日本が先進国の中でダントツに高いっていう、認知の低さが高いっていうことは、要は血圧を放置してるっていうですね、まあ本人たちも知らずに放置してるってところなんですけど、まあ、そういったものがですね実は大事ですよね。そういうふうなデータがまあ最近ちょくちょく見るんですけど、病院に待ってるだけではいけないなと、みんなでこうねパブリックヘルスとして、どう考えるかっていう視点も大事かなと思いました。
なるほどです。それってもう一つのなんか論点としては、アウェアネスがそのアウェアネスを生むことがインターベンションになるかっていうことだと思うんですね。例えばダイエットしたいっていうやつがいて、まあ僕なんですけど、毎日体重計に乗れというふうに言ったらですね、ああなんかこうちょっとこう痩せるような感じするじゃないですか。そのなんかこう毎日ちゃんとチェックしてるんで、それがこうなんていうか、まあ体重管理につながる、まあ、不摂生な行動を抑制するような効果がありそうな気はなんとなくはするんですけれども、本当にそういう例えば高血圧を自分で理解することないし、その血圧をずっと測り続けることがその、血圧をコントロールするのにつながるっていうのは、なんかこれエビデンスあることなんでしょうか。牛先生とか徳田先生いかがでしょうか。
徳田先生いかがですか。
血圧を定期的に測定する方が、心血管イベント、高血圧に関連する心血管イベントを下げるっていうエビデンスありますね。だから、それがどういうセッティングかっていうのは、またそのセッティングでいうと。要は血圧を、要はね、血圧を年に1回測っている群と、測ってない群を比較すると、まあそういう結果になってるってことですよね。そういう意味ですね。だからそれはセッティングに、コンテキストによってまた異なるから、すべてに当てはまるとは限らない。例えば、医療機関に行ったとしても、その医療機関のクオリティが良くなくて、血圧をちゃんとコントロールしてくれないとかね。
なるほど。
あるいは、態度が悪くてね、その病院には行きたくないとか。そういうのは一切抜きになってくるっていうね。
そうですよね。もう少し
先生はそういう全体像をいろいろ考慮して、今言われたと思いますけどね。
まさにそのチュージングワイズリーなどのこう文脈だとですね、その、まあ、こう生活の全てがメディカライゼーションしていくのが果たしていいかどうかっていう、まあ、論点もこれは発生するかなと。まあ、その毎日すること、例えば、まあ、疼痛診療もそうだと思うんですけども、なんていうかこう毎日ちゃんと、まあ今日の痛みみたいなのを測れよみたいないうケースもあれば、逆に全くまあもう別になんていうかこう日常生活遅れてるんだったらもう測らんでよくねみたいな、そういう考え方もありますし、なんかこう生活の中にどれだけそのメディカルを入れていいのかっていうのは、
なんかこれはまた一つ重要な論点で、しかもこう過剰になってしまうんじゃないかっていうような眼差しの中で議論すべきかなというふうにちょっと思いました。大津先生いかがでしょうか。
そうですね、それもさっきの話につながると思うんですけれども、その中でやっぱり病院に来た時に医者が自分が何とかしてあげなきゃって患者さんに対して思う、その態度が患者さんにも移ってしまうと、患者さんはじゃあ医者に治してもらえばいいやになってしまう。だから逆にそのさっき徳田先生のおっしゃった態度の悪い医者に当たったら自分で何とか治そうって気になって、実は今度は血圧が良くなるかもしれないとかも思ってたんですけれども、やっぱりこの日本は特になのかなとは思うんですけども、病気は 病気とか健康問題って言った時、必ず自分は医療者じゃないので結構被災とかでも言われる、健康はやっぱり医者の仕事じゃないっていうことが、医療者の仕事ではないっていうことが一般の方に認識あんまりされてないのかなっていうところで、健康を守るのが自分の役割だってことを、逆に医者がそれを患者さんに伝えていく、自分が万能感に浸るんではなくて、それを患者さんに伝えるのが医者の仕事だっていう認識をしていくと、病院に来る以外の多くの1ヶ月の間のその数分以外の時間をすべて健康を良くすることに使えるっていうこと、認識は大事かなと思う。
なるほどです。風先生いかがでしょうか。
はい、そうですね、まさに尾先生が最初に病気であっても、まあ、健康だと言えるんじゃないかっていう疑問も一つ提起されてたと思うんですけど、すごくそうですね、健康問題が医者の仕事ではないということっていうのはすごく私にとっては結構斬新で、まあ、研修医という立場だと、まあ、そうですね、その、まあ、健康だとか、まあ、病気っていうことに対してどちらかというとそのまだですね、まあ、学生とかあとは患者さんよりのこうなんでしょう、見方があるのかなと思うんですけれど、まあ、私の中でもこう比較的こう健康が、まあ、医者の仕事ではないっていうふうに言い切れないところがあったので、まあ、確かにそこをしっかり、まあ、分けて患者さんに、まあ、自分の健康は自分で考えようっていうことをこうお伝えするっていうのはすごく、まあ、大事な視点なんだなと思って、大きな気づきでした。ありがとうございます。
なるほどです。とりあえず、まあ、今回ちょっとまとめますと、大津先生のお話から始まったの、ご経歴とかのお話から始まって、いや、まさか僕以外の3人が全員僕と関係者という、なんか、すごくアウェー感に浸りながらのこの、あれでしたけれども、そうですね。なんかまあ、要は臨床をやりながらも、これは、なんというかこう、公衆責任はどうなのかというふうな気づきがあった中で、その健康とは一体何なのかと、患者さんとは何か、そしてこう医療者は何ができるのかっていうような問いをに向き合ってこられて、しかもその健康を何というか最終的に、こう実践するのは医療者だけではないんじゃないかというふうな視点に富む大津先生のお話でした。次回はですね、じゃあ医療者とか医師とかの仕事って何なのみたいなことについてちょっとお伺いできたらなと思います。徳田先生、大津先生、風先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。